農業の社長ラジオ。この番組は全国で農業の経営をしている方々に農業経営にまつわるあれこれを聞いてみようという番組です。農作業をしながら、家事をしながら、シチュエーションに合わせて聞いてくださいね。この番組は日本農業法人協会の制作でお送りします。
農業経営の未来を変えるスマート農業に特化、新たな農業モデルの構築で農業界に新風を巻き起こす。この番組を聞いてくださっている方、ありがとうございます。この番組は日本全国で法人として農業を行っている経営者の皆様に、農業経営にまつわるあんな話、こんな話、新しい情報などいろいろ聞かせていただく番組です。さて今日は、前回に引き続きまして、長野県北作郡御代田町で、高原野菜の生産販売をしている有限会社トップリバーの代表取締役島崎和子さんでございます。 MC は引き続き私加藤でどうぞよろしくお願いいたします。では田塚さん、後編もよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いいたします。
ということで、トップリバーさんなんですけれども、契約栽培、契約販売などを、行ってですね、儲かる農業を実践されてきました。さらにそれを後押ししているのはですね、スマート農業への特化でございます。後編では自社開発した農業技術システムの内容について深掘りしていきたいと思っております。つまりですね、スマート農業の話に行き着くにはですね、もう少しトップリバーさんの歴史を遡った方がいいと思われますので、その辺をお聞きしていきたいですね。田塚さんの実家なんですけれども、長野県北作郡御代田町で、ということで、ここに初代社長の秀樹さんがお入りになられたということですかね。
そうですね、うん、私の父がやっていた、うん、仕事があったのでそこに入ってきたんですけれども、はいはい、うん、先代島崎秀樹は、うん、菓子メーカーの営業として首都圏を回ったりしていました、うん、で会社の成果主義や嫌気がさし退職をしてしまいまして、うん、で私の父がやっていた作成果出荷組合を経営してやってたんですけれども、うん、そこに1988年に入り、まあ、一緒に家業を手伝うということをやり始めたんですけども、
お父様の、やられてた出荷組合
をやってた、はいはい、やり始めたんですけれども、はいはい、まあ、その組合は昔ながらの手法を脱却できず、うん、まあ、利益が出ないので、うん、父と夫の間で結構意見の食い違いが大きく、うん、まあ、そんな関係が続いた中で、うん、まあ、そんなにお前が言うんだったら自分でやってみろと言って、うん、でうちの父は結構頑固な人ですごく、うるさい人だったんですけれども、はい、93年に事業継承とかっていうことではなくて、はい、夫と私でそれを全部買い取った、うん、
はい、なるほど、ちょっと待ってね、ごめんなさい、事業承継ではない、なくて、はい、要は組合を、まあ、買い取った株を、
株というか、もう土地とかそういうものを全部買ったんですね、
はいはいはい、
でそれで、うん、うちの父は、もうお金をもらったからには、うん、口も出さない、手も出さない、うん、そういう人で、うん、まあ、それが功を奏して、うん、まあ、夫が自由にできるようになったっていう結果だったと思います。はい、うん、その時から1900年後半、まあ、2000年の直前ぐらいまでに、やっぱりその外食だとかそういう部分がこう結構伸びてきて、契約販売が始まった時期だったんですね、はいはい、で農家との契約栽培をこう増やしていったんですけれども、うん、農家さんのやっぱり思いだとかそういうものもあったりして、うん、なかなかそれに応じられなくなってしまって、うん、じゃあやっぱり自分たちで作った方がいいんじゃないかと、うん、いうことでトップリバーを設立させていただきました、
うんうん、ちょっとまとめさせてもらいますね、うん、ということは、まあ、組合は作ったはいいものの自社生産はされてなかったということですね。
そうですね、そうですね、
で近隣の農家の方々に作ってもらってたんだけれども、うんうんうん、まあ、それがなんかその、販売していくにあたりその歯車がうまく噛み合わなかったという
理解でよろしいですかね。そうですね、そうですね、
なるほど、うん、で会社がスタートしたということで、はい、何名でスタートされたんでしょうか。
そうですね、最初は近隣の農家さんのご子息なんかを集めて、うんうん、まあ、5名ほどでスタートしたんですけれども、うん、まあ、初年度は計画終了に届かず、それでその子たちがこうやっぱり辞めていったりとかして、はいはい、で3年目に入社したその農業未経験者の4人のその熱意が非常に高く、近隣の農家にこの地域はもう当時からレタスの大産地であったので、うん、そういう近隣の農家に教えをこうに行ったり、それから研究熱心で非常に頑張っておりました、うん、で本当に素人集団であるがゆえに、うん、 固定観念がなく、まあ、さまざまなものに素直にチャレンジしました、うん、でこれを見て、あ、若者を作業者ではなく農業経営者に育てることがトップリバーの使命だと悟ったっていうところですね、うんうん、で以来トップリバーは企業理念として農業界を牽引する農業者の育成、うん、で生産者所得の向上などを掲げて今に至っています。
なるほど。
そして、うん、その中から IT については自分の思いもあったので創業当時からパソコンを利用してやっていました。
いわゆるそのさっきおっしゃられた3年目に入社した方々が、まあ、きっかけとなったというようなことでしょうね。
そうですね、うん、はい、
花の3期みたいな感じですかね。
そうですね。
花の3期黄金の4人みたいな感じ。
そうですね、はい、
ですかね、はい、だその中で、まあ、若手を育てるためにはやはりスマート農業は不可欠だと考えられたということで、
はい、はい、そうですね、うん、農業はよく経験や勘がものを言う世界ってよく言われております、うんうん、大規模農場で大勢の従業員をこう使ってやったりすると、うん、安定経営を継続するためにはやはりいろんな人たちがいるので、うん、それをこうまとめたりするのには IT の力が非常に重要なんですね、うん、で収穫量の安定化であったりとか従業員のスキルアップにも IT の活用が不可欠だと思いました、うん、でこれには時計メーカーで自分がやってきた生産管理をしていた時の知識が役立っているといいます、うん、まあ、特に時計メーカー当時 の時計メーカーなんかだと製造ラインだとかそういうのがあるんですけれども、はいはい、まあ、そういう時でにコスト計算したりとか、うんうん、工数を考えたりとかいうことをよくやってたんですけれども、うん、その時の経験が農業の中も一つの製造業として考えられないかということで考えていったことがありました、うんうん、はい、で設立当時、まあ、2000年前後から農薬基準法の改正や、うん、IT 技術の進歩などが結構進んで、うん、まあ、野菜にトレサビリティ情報を紐付ける機運が結構ありました、はい、でちょうど食品事故などが多発する環境で、うん、農産物にも情報開示が求められていました、うん、で農家では農家のカレンダーやノートなどに、うん、そういう栽培情報をもう記録していたんですけれども、うん、その情報を外部に共有する方法ということを考えていなかったんですけれども、うん、それをパソコンに入力すると情報共有ができたりとかいろんなことができるんじゃないかと考えることがありまして、うん、それをまあ実践してきたっていうところですね、うんうん、で、まあ、生協や加工業者との工場との契約が多かったので、うん、そういうような情報をできるだけこう開示してほしいっていうことが多かったので、はいはい、まあ、それをパソコンで管理をしたりとかすると、うん、そういう情報が意外と簡単に出せる、うん、からすごくいろんな分析ができるということが分かってきましたので、うん、まあ、そういうところからパソコンを使って、生産管理をしていこうっていうところに入っていったということですね、うんうん、でただその当時、まあ、いろんなアプリ会社、まあ、大手メーカーさんとかが栽培管理システムを、まあ、いろいろと考えてくださっていたんですけれども、うん、うちの栽培にこうマッチしたものってなかなかなくて、うん、で結果自分たちで作っちゃおうかっていうことで、うん、自分たちで作ってしまった。それが今のトップシステムと言われている今弊社で使っている栽培管理システムになります、
うん、トップシステムというシステムを自社で開発されたということで、
は
い、
そうですね、
その辺は、まあ、はい、お金もかかるであろうし、まあ、当然技術もかかるであろうということが想像されるんですけれども、どのようにクリアされたんでしょうか。
これについては国の補助金だとかをうまく使いながらやってたんですけれども、うん、まあ、大きな出来事として、はい、長野県に、まあ、八ヶ岳の南麓に富士見町っていうのがあるんですけれども、うん、そこの有給のそこは、米と花の栽培をしているそういう産地だったんですけれども、うん、そこがこの佐久とこの御代田の地区と、うん、もう傾斜だとかそういうところがうまくあって、それから気温なんかも同じであるということが分かって、まあ、そういうところに、補助を開発してし始めたんですね。でその時にトップリバーそから JA、富士見町でこうタッグを組んで高原野菜の新たな産地づくりを始めないか、そういう機運を作りました、うん、でその時に農林水産業未来プロジェクトって言って農林中金が200億円の、供出するそういう基金を作ったんですね、
はいはい、
うん、その助成金の対象になりまして、
事業トップリバーさんが選ばれて
、はい、ここで約1億5000万円の助成金を得ることができたんですね、うんうん、これ3年間なんですけれども、うんうん、そこで、まあ、人材育成というそういう大きなお題目の中で、うん、まあ、人材育成のための研修施設を作ったりとか、うんうん、それから その人材育成の育成プログラムの構築であったりとか、それからトップシステムのクラウド化というそういう3本柱を作りまして、そこにその未来基金の事業費を使わせていただきました。
なるほど。この資金を、プログラム構築でどう使ったんでしょうか、内訳は。
そうですね、プログラム構築っていうか、もともとできていたものを、クラウド化するっていうことですね。もともとパソコンであったりとか、社内サーバーであったりとか、そういうところでやってたんですけれども、クラウド化するのには、やっぱり私たち素人ではなかなかできない、そういうことでしたので、それを大手メーカーさんに依頼して、クラウド化して、どこででも入力できる環境を作ったっていうことですね。で、そこで入力できたものをいかに見える化するか、どうやって分かりやすく表現するかっていうところに重点を置いて、でうちは人材育成をやってるので、データを入力しただけで終わりではないんですね。そのデータをこう見える化し、次の年にそれを反映させるっていう、そういうスタンスで、栽培管理システムを作りました。でそこに大きないくつかのものがあるんですけれども、圃場別の圃場ごとの土壌分析データであったりとか、年度ごとの栽培品目や栽培ごとの単種などが表示できるような圃場カルテであったりとか、当初計画に対して実績がどうなっているかなどの実績対比が見えるようにするような、そういう表示ができるような画面を作ったりとかして、入力したデータがどのように利用できるかっていうことをこう考えて、作ることにしました、作りました。でそこのその入力するための情報っていうのは生産者であったりとか、うちの研修生とかが入れるんですけれども、すごく忙しい中でやるので、なかなかできないんですけれども、でもそれがこう見える化されて、結果としてこんな風に見えるっていう風になると、入力するきっかけになりますよね。なのでそういうことを思って、作っていました。で、特にまたそれをこの利用する方法としては、お得意さんに提示するっていうこともあるんですけれども、今弊社はJGAP から、今グローバルギャップの認証を受けてるんですけれども、その認証の時にこう普通は紙であったりとか、それから、ノートであったりとか、そういうことでやってるんですけれども、弊社ではそのシステムを使って、画面上で全部審査員に説明を行うことができるようになってます。で、いくつかのグループにこう分けて農場別に栽培を行っていますので、毎年同じ農場補助を使うわけではないので、そういう前の年どうだったかだとか、そういう情報を引き継ぐためにもトップシステムは有効に活用させていただいております。
なるほど。いやちょっと驚きましたね。うちも JGAP 取ってますけど、まだまだ紙の部分が多いんで、データで作ろうと思えば確かに全部データでお見せすることできますもんね。なるほど、分かりました。で、つまりその富士見町で、そういったシステムを利用して、新たな若手育成、人材育成をされてきた中で、具体的にそこでは、若手の方、いわゆる新たにトップリバーさんに入社された方、それから今後、独立していく上であろう方は何を学ばれるんでしょうか。
そうですね、今、実際にその人材育成プログラムとして今固定化されているものは、入社して3年目ぐらいまでは、農作業の基本、畑作りだったりとか機械操作だとか収穫であったりとか、もう体を動かすこと、そういうことをやってます。それからその後農場長として、年間の作業計画であったりとか、出荷計画だとか、それからアルバイトやそれからパートさんなんかの雇用者の労務管理であったりとか、最終的には損益計算書の作成であったりとか、それから農地を借りたりとかしますので、その時の役場や地主さんとの関係の作り方だとか、そういうことを実際にやってもらって覚えていってもらってます。でその後に、今度独立を目指している人たちの場合には、収納計画であったりとか、融資計画などを作らなくちゃいけないんですけれども、そういうことも弊社の中で指導したりとか、専門家に学んだりとか、そんなことをやってます。で今年のトピックとしては、財務などについても専門家を交えてセミナーを開催したりとか、財務ってなかなかやらないじゃないですか。
そうですね、
そこまで
強いんだと
やってますね。
いや今お話だと、普通はね、研修生っていうと作ること、当然作ることっていうのは最低限でもできなきゃいけないことなんですけれども、やっぱりそれだけじゃどうしてもできなくて、 土地を借りるというところまで研修生の方もやられる、財務の方もそうなんですけれども、ちょっと農業の1から100までをパッケージにして送り出されるというような私はイメージを持ったんですけれども、その中で徳利場さんで巣立った方ですねは何人ほどいらっしゃるんでしょうか。
そうです、今までの20年間の中で、だいたい50名を超える生産者、農業経営者を輩出していると思います。まあ、その中には、小せがれ的に、親元収納している方などもいるんですけれども、まあ、長野県内で収納した場合、弊社で販売までを行っている、そういう農家が約10名ほどいます。
はいはい、
その場合は、販売と生産計画をいつも共有して、契約比率をどれぐらいにするかとか決めて、それで生産者の所得を安定を図ったりとか、それから販売だとかにあまり気を使わなくてもいいので、生産に注力できる体制ができるので、まあ、品種はどうしたらいいかとか、防除のタイミングはどうしたらいいかだとか、そういう技術情報を弊社の方と共有することができるようになってます。でその場合トップシステムを今クラウドサービスで利用し使ってますので、独立した協力農家さんもトップシステムが利用できるような環境ができてます。なので協力農家さんの栽培履歴なんかは、うちの事務所にいながらにして全部わかるような情報に今なってますね。はい、でここ数年ではそういう方たちに対して、独立者に対して税理士や労務士のサポートも今無料で受けられる事業を始めています。
至れり尽くせりじゃないですか。
は
い、
でまた今特に山陰地方で収納した独立者では、水筒を始めている方もいて、そこにはスマート農業のサポート事業として事業展開を一緒にする事例を今考えております。その他北北海道から南や鹿児島までの独立者がいますので、その独立者同士のつながりが自然にできてきているので、もし何かトラブルがあった時に、メンバーで応援などいろんなことがサポートできるんじゃないかなということを今、期待して今それを考えているところです。
卒業と言い方は違いますよね。なんと言えばいいんでしょうかね。
独立。
独立ですね。はい、確かに独立。はい、卒業はアイドルとかそういうのだと思います。独立をされた方が、トップリバーさんとそのまま、連携されるというパターンもあれば、連携、要は企業間としての連携はないけれども、技術面での連携だったり、まあそれは繋がりますよね。
同じ釜の飯を食ってますから
ね。そういうことですよね。はい、いや、本当よくわかります。なるほどね。で、システムは同じものを使っているというようなところで、はいはい、つまり独立された方にはトップリーバーさんのトップシステムの中でつながりもあるということをお聞きしましたけれども、はい、他にはどういったことをやってらっしゃるんでしょうか。
はい、そうですね、今新たにその人材育成の部分について、トップリバーアカデミーという別会社を作りまして、人材育成に特化したそういういろんなことができる仕組みを今構築しておりまして、それを販売をして運用しているっていうところですね。
はい、なんていうシステムなんでしょうか。
今トップファーマーというトップファーマーズという形で売り出しを始めているところでございます。
はい、すごく興味があります。人材育成のソフトというところで、はい、どんなところに需要があるんでしょうか。
そうですね、今具体的にまだそんなに実例が少ないんですけれども、広島県のある新規就農者を育成するその組織の中では、新規就農者の成長のために、その研修生の成長の見える化であったりとか、栽培技術や生産マネジメント技術の習得に導入しています。で、e ラーニングだとかそういうものを作ってやっていたりとかしています。また千葉県のある、有機農業の農家さんにおいては、会社が従業員に求めている業務は何かとか、どのようなスキルが必要なのかということを明確にし、その経営の効率化であったりとか人事評価に活用しています。また令和4年と5年でスマート農業技術導入支援事業として、さつまいもの大規模生産会社とか、先ほど申し上げました水筒の生産法人に導入する予定で、これは農研機構の助成金を使って今やろうとしております。
いや、人材育成のソフトっていうのが非常に私としては興味はあるんだけれども、一体どんなことをなさってるのかっていうことがですね、まるっきりわからない中で、ご説明いただいた中で、やっぱり実際使わないとわからないと思いますし、ただその中で 自分のスキルが今どこにあるかっていうことを客観的に見ることができるシステムでもあるんですよね。
そうですね、
はい、で従業員もそれから、まあ、雇用主もというようなところですね。そうですね、はい、いやちょっとあのうち入れようかな
じゃ あのご説明今度伺います。
はい、おいくら万円かもだ
いぶ。いやいや、あのサブスクの費用なので、そんなに高いものではないですので、ぜひあのご利用いただければありがたいです。
ありがとうございます。引き続きまたその件に関しては、はい、お話を聞かせていただきたいと、島崎さんの個人的なお話を聞かせていただきたいと、
は
い、
ぜひご説明申し上げます。
はい、ここまで触れてきませんでしたけれども、あの仙台秀樹さんは私も個人的にあのお付き合いをさせていただいておりまして、あの人間としてもそれから経営者としてもすごく偉大な方だったと私は思っております。今あの田鶴子さんに、経営が引き継がれたということで、今後トップリバーさんはどういうふうに、なさっていかれるのかということをお聞きしたいと思います。
はい、わかりました。まあ、あの私はもう本当にあのスポット的なあのあの関係であの続けていく予定でおりまして、後継者である、専務である島崎隼人がこの事業を引き継いでいくということで、今事業継承の取り組みをやっております。でその体制はほぼ出来上がっておりまして、大まかな、組織としては出来上がってきてます。であと内容として、あの今うちの社員隼人を中心とした若手の社員があのマネジメントだとか、それから経営に応するにはどうしたらいいか、特にこの15億の会社を運営していくっていうことに考えると、あの一人では絶対にできないし、まあ、と先代のようなカリスマ性を持った人材はおりませんので、やはりそれをどのような形で継続していくかってことは非常にあの難しい問題を抱えているんですけれども、その体制を今一緒になって構築をしております。そのためのいろんなサポートだとか、そういうものはあのいろんな方から受けたり、それからまさに私たちが今この、人材育成で今までやってきたことの集大成というものをあの体系的に作り上げているという状態です。
ここまでですね、トップリバーさん、皆さんすごくあの有名な会社さんなんでご存知だと思うんですけれども、まあ、それ以上にですね、トップリバーさんが標榜した儲かる農業っていう言葉のインパクトがすごくて、テレビ番組でもですね取り上げられて、それから農業界と農業を知らない若者たちにも大きな刺激を与えて、農業界にあったら若者を引き寄せ新風を起こしたというふうに思っております。それを全国へまた展開していくトップリバーさんなんですけれども、最後にですね、島崎社長にお聞きしたいことがございます。
農業の社長、経営の極意とは。
はい、経営の極意は任せる農業です。その意味は、人材育成で日本の農業を変えることができると思うからです。日本の農業100年の経営は人材育成にあり。
すごい、なんか重てえ言葉を頂戴いたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は京都で九条ネギの生産加工販売をしている古都京都株式会社の代表取締役山田俊之さんにお話を伺います。お楽しみに。